超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台は見た人も、これからご覧になる人も、会場には行きそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷アストです。
同じくパーソナリティを務める戸澤香織です。
今回はゲストをお呼びしています。
イエーイ。
4月公演ハイパーポジティブシンキングガールで拓郎役を務める金子明宏さんです。
金子明宏です。よろしくお願いします。
わー、いい声だ。
そうですよ、初登場ですよ、ゲスト。
そうですね、
ハイパーポジティブシンキングガールの
初回ゲストと、
しかも男性。
おわー、そ
うです。今までいなかった。
前回はオール女性キャストでしたからね。
初男性、
いいですね、新鮮ですね。
この段階ではまだ週何回になるのか見失う状態だけど、
はい、
でもなんと今日ね、稽古で時間がちょっとできたので、
はい、
早めにちょっと声をかけてしまおうということで、
はい、
まずは金子明宏くんにご登場いただきました。
嬉、はい、しい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明宏くんは普段どうなの、このポッドキャストのラジオだの聞く習慣ってあったりするの？
まあそうですね、一応 Spotify の方で、
お
ー、まあ、いろいろ、まあ、オールナイトニッポンのアーカイブだとか、
なるほど、
あとは、まあ、知識系のもので、
おそうなん、
まあ、知識系のものって言ってもなんかあれですけど、最近聞いてるポッドキャストだと、なんか聞く図鑑っていうものがあって、あ、
なんか見たことあるかも。
何何、
まあ、学研っていう、
はいはいはい、
まあ、編集の会社があって、そこの図鑑の編集長と、その編集部の2人でやってるポッドキャストで、前半がまあそういう図鑑に載ってる、まあ例えば生き物だとか星だとか、まあ地質学系だとか、まあそこら辺の知識をやって、後半はフリートークでみたいな。
へ
え、面白そうだな。
普通に面白いですよね。
普通に面白い。いやでもそうか。あ、じゃあ聞く習慣あるのね。
まあそうですね、
Spotify はね、今強いですから、ポッドキャスト界隈でも、そう、あ、そういえばね、この君と君と君とあなたともね、Spotify に、
あ、はい、
そうそうそう、登録して、Spotify でも聞けるようになりましたっていう。いや、これも、あれなんですよ、この前、ポッドキャストウィークエンドっていう、ポッドキャスターが集まるイベント行った時に、まあ、なんか名刺交換したりとか、そのチラシ持ったりするんだけど、もう8割、9割ぐらい Spotify。
へ
ぇ、まあ、いろいろやってるんだけど、要は一番、手前に来てるのはまずは Spotify、次アップルポッドキャストで、さらになんか Amazon だなんだとか言って感じで、でなんかそのそこにそのオトナルっていう会社、その音響系の会社が作ったなんか資料みたいなのがあって、朝日新聞とオトナルが作ったのかな、ではポッドキャスト聞いてる人は何で聞いてますかみたいなので、なんかいろいろアンケート取ったんだけど、それの、あ、ちなみにこれ1位なんだと思う？
1位、ラジコ。
ラジコ、はい。
ああ、確かにラジコもあるか。でもやっぱなんか Spotify の人口が多いっていうのもあると思うんで、Spotify じゃないんですかね。
これなんと1位はですね、はい、YouTube。
YouTube、ああ確かに YouTube ありますもんね。
そうなんだ。
そう、結局 YouTube っていうね。
強いな。
まあ手っ取り早く聞ける媒体ではありますからね。
そうそう、みんな入ってるしね、アプリが。
そうですね、
まあ、今ビデオポッドキャストとかも出てきてるから、
あ、あります
ね、
結局そう YouTube でみたいな、でその次に Spotify、
その
次 Apple Music みたいな、Apple Podcast とか。そうだから昔は Apple Podcast が1位だったんだけど、ここ何年かで Spotify に逆転されて、さらに YouTube へっていう。
はあ、なるほど。
YouTube 一強ぐらいの。
すごっ。
そうね、このビデオポッドキャスト論争もね、いろいろ繰り広げられてるから。
そうなんすね。
そうなん
ビデオポッドキャストって何ですか？
要はだから固定カメラとかで喋ってるところを流してるってことなんだけど、
なんかよく YouTube の切り抜きでなんかラジオの収録風景とかありますけど、あれが全編それって感じなんですね。
全編それっていうこと。
はあ、なるほど。
内容は一緒なんだけどさ、でもなんかやっぱこうマイクが、あのなんかごっついマイクがあるっていう絵があるだけで一気にそれっぽく見えるっていう。
ああ、ね、なるほど。
今流行ってるんだが、それをなんかそのポッドキャスト原理主義者と、映像がついたら YouTube じゃねえかみたいな、
確かにめっちゃ思いました。
ちょっとスンニ派シア派みたいな、なんか戦いが 怒ったり怒んなかったみたいな感じらしいんですけどね。
なるほど。
でもね、そういう図鑑の人とかさ、別に顔出ししたいわけでもない
と思うんですよね。ああ、そうですね、うん。ポッドキャストの方で、うんうん、まあ、音声もやったりはしてるんですけど、音声だけでやったりもしてるんですけど、たまにな YouTube の方で、う
ん、
ああ公式でなんか生配信でみたいな。
え、あ、生配信
すごい。
生配信で YouTube ライブでやって。
ああ、そうなんだ。
へ
え。まあ、視聴者から集めたその図鑑系の問題をそれぞれ答えるだとか。
いいね、いいね。
はあ、すごい。
なんか、まあ、骨の特集組んでそれやるみたいな。
骨の特集。骨。
はい。
すごい。
化石のとか、あ、関節とかそういうこと？骨って。
まあ、
うん、
まあ、人体の骨のどこの部位が好きかみたいな。
なんだそれ。
話だとか。
なん
だ、
あと
はなんか編集長の方が最近8万ぐらいする骨格、人体の骨格標本買ったっていう。
すごい、なんかマニアックだ。
そうなんですよ。
保健室に置いてるようなやつ。
あ、そうなんですよ。これめちゃくちゃしっかりしたやつを
購
入されたらしくて。
すごいな。
骨格標本ちょっと欲しいな。
本当ですか。
いや、欲しい欲しい。まあ、ちっちゃくてもいいけど、うん、なんかさ、その演技のやつとかでもさ、体の細くやるじゃん、
はい、
これがどういう風に動くんだろうとか。
そうですよね。
あ、
で、まあ、骨格標本なんか中にはオーダーメイドで作れるやつもあるらしくて、
へ、
自分の骨をスキャンしてそれを作るってやつもあるらし
く
て。なんだそれ。怖。あ、でも自分と一緒のが出てくるんだ。
自分の骨格と同じものをスキャンしたのを、まあ、3D プリンターかなんかでそれで作ってみたいな。
そっか。いやー、すごいな。いろんな世界が
ありますね。
ありますよ。
すごい、びっくりびっくり。
っていう感じでですね、はい、いろんなポッドキャストの話が始まりましたが、
はいはい、
今日のメインテーマはキャスト大解剖金子明弘編です。
おー、
よろしくお願いします。
ということでね、まあ、このキャスト紹介自体は、はい、まあ、前回公演の私と私と私と私にもやってましたけど、うん、まあ、今回はちょっとテイストを変えてですね、
はい、
まあ、ハイパーポジティブなんで、
はい、
ちょっとゲーム形式的な感じでいこうかなと思っております。
いい
です
ね。
まあ、前回はね、結構役の話とか、
はい、割
と深い話してましたが、
はい、
ちょっと稽古まだ始まったばっかなので、
そうですね。
稽古の話もそんなにないということで、じゃあ、で、まあ、今日はね、まあ、ちょっとベタに一問一答ゲームで、は
い、お、いいですね。シンプル。
ガンガンガンガン聞いていくんで、金子くんあんまり考えずにね、
はい、
直感でパッパッパッっていう風に答えていきたいと思います。
はい、
大丈夫？水飲んどく？
はい、まあ、そうですね。一回ちょっと。
一緒にいらしてから言っとこう。いやー、でこれもね、一問一答も私も考えましたが、チャッピーにも手伝ってもらって。
あ、チャッピー、
チャッピー、
もはや制作チームにチャッピーいるんじゃないですか。
じゃスタッフ入れた方がいいかもしれない。チャッピー優秀なのよ、やっぱ早いし。
あ、そうなんですね。
アイディア出すのが、
う
ん、だって10問ぐらいでいいって言ったらなんか50個も作れるけどどうするとか言われ て、
な
んかそんなにはいらんと思ったけど、まあでもそれぐらい、あれ結構何個かね、チャッピーもあるし、私の考えたもあるしということで、
はい、
はい、じゃあ早速いっていきましょう。
はい、
はい、じゃあ一問一答ゲーム用意スタート。
はい、
はいはい、
じゃあ自分の性格はポジティブ or ネガティブ。
ネガティブ。
早いな。はい、じゃあアキロ君はじゃあ生まれ変わるなら末っ子 or 長男。
長男。
自信があるのは勉強 or 運動。
勉強。
めっちゃ迷ってるな。
というと
褒められて伸びるタイプ、叱られて伸びるタイプ。
まあ、でも叱られて伸びるタイプ。
おお。
はい、演技するとき演出家に細かく指示されたい、もしくは自由に任されたい。
でも自由に任されたいところは。
おー、そうなんだ。
うん、
はい、はい、じゃあ舞台本番前は静かに集中、みんなと話す。
あー、みんなと話しますね。
おお、
もし役をやるなら憧れの役をやる、自分に合う役をやる。
憧れの役で。
すごいな。じゃあもし怒ってしまってやばい方、セリフを忘れる、出番を間違える。
出番を間違える。
はい、じゃあ まあ、最後でもないか、もうちょっといこうか。はい、じゃあ無人島に持っていくなら本 おはスマホ。
本、
うん、おお、
はい、じゃあもし手に入るならめちゃくちゃすごい記憶力、めちゃくちゃすごい表現力。
あー、表現力ですかね、
はい、ほ
ー、じゃあもし演じるなら100人の舞台で主演、1000人の舞台で早く。
100人で主演で、
おお、あれ今回しとこうか、はい、はい、ありがとうございます。あ、結構パッパパッパ、ね、
すごいテンポ良かったです。
テンポ良かったね。結構面白かったな。でもありがとうございます。
あ、いえいえ、
いや最初はやっぱり、はい、あれですよ、早く回答がめっちゃ早かった。
まあそうですね、
ネガティブ。
ハイパーポジティブシンキングガールなのにネガティブ。その心は、
まあまあまあまあまあ、うん、一応なんでしょうね、うん、なんか皆さんと接する上では、うん、まあ、全然まあ、明るくポジティブな振る舞いはするんですけど、うん、どうしてもなんか、その根幹の部分にある部分が根幹の部分が若干、うんうん、まあ何でしょう、自己肯定感がやや低めだとか。
そうなんだ。
まあでもなんか
やや、う
ん、まあやまあまあまあまあ低めなんですけど、
まあまあ、
はい、
まあまあ、
ね、はい、
まあまあ、
まあ、そのどうしてもやっぱり人と接する上でその自分のなんか褒められたのに、いやいやそんなそんなみたいなやりすぎると、やっぱりどうしても向こうもなんか褒めたのになんでそんな対応なみたいな、
そうだ、ね、
もなりかねないし、
はい、
あとまあ言ってしまえばそのネガティブな部分をずっと表に出し続けてしまうと、うん、なんかこいつずっと機嫌悪いな、扱いづれえな、
ね、
みたいな、
ね、
ふ
う
にもなりかねないので、まあ、表面上は表面上はポジティブのあれで
うちに秘めてるんだね、
まあ、そうですね。
なるほどな。
ロールキャベツみたいになってんの。
まあそんな感じになってます。
まあでもね、本当のネガティブだったら表面もネガティブになってる、
はい。確かに。
まあまあまあまあ、うん、なんか、まあ、一時期はその時期もあったんですけど、なんかまどろこしいなってなっちゃって。
ああそうなんだ。んだ、
社会的にはポジティブ。
まあそうですね。
根はネガティブ。
根はネガティブ。っておりますけど、
ね、まあ今回のね役にも絡んでね、あなたがどう出るかちょっと楽しみにしていよう。
そうですね。
はい。
次は面白かったら、生まれ変わるなら末っ子長男は長男。はい、
そうですね。
で今本人は
長男ですね。
ああ、だよね。そうだそうだ。
何人兄弟？
二人兄弟で、自分が長男で、おお、下が妹でて、
ああなるほど。
皆さんには見えないですけど、ちょっと指数えたら中指が立つ。
ああやばいやばいやばい。
カメラがなくてよかったです。
の、はい、末っ子にはなりたくない。
まあなんでしょうね。末っ子、まあ。やっぱなんか甘やかされるポジションみたいな、まあ、大事にされる、2番目の子供だから大事にされるみたいな、下の子だからみたいなのもありはするんですけど、なんだろう、なんかあんまり自分がなんかそのはちゃめちゃに周りに甘やかされているっていうビジョンがなかなか見えなくて、
あ、根っからの長男だ。
どっちかというとなんか人の面倒を見るのが結構好きではあるんで、
あ、確かに面倒見いいですよ ね、
そうですね。今回もね、年下の子何人かいますけど、う
ん、
そうです
ね、
ね、先輩として、
まあ先輩としてどうにかやっていこうってなってるんですけど、うん、でもこの間帰り道一緒に帰ってる最中で、
はい、
で普通にまあ一番下の子は19歳なんですけど、
はいはいはい、19歳
の
子、そうですね、
と普通にある程度まあ兄弟役でやるし、
うん、あ、そうです
ね、距離を近づけとこうっていうので、うんうんうん、まあ、少し軽く話しとこうっていうので、
はい、
話してたんですけど、それでなんか何ラリーか会話してたら、あ、すいません、女慣れしてますって言われて、
あー
あ
ー、言ってたね、言ってたね、
そうなんですよ、そんなつもり全然ないのにって言って、なんかただただ距離をある程度ね、まあ役やる上で近づけとこうとしたら女慣れしますって言われて、
いやなんかショックかも、
そんなトーンじゃなかったよ、でも、
あ、本当ですか、
まあまあそうですよね、いらっしゃいましたもんね、前の方に、
なんか女の子慣れしてるっていうかぐらい、
なんていうか、なんか距離の詰め方、
よかったよかった
みたいな、
ドン引きじゃん、女慣れしてます、
そう、ドン引きな感じかと思っちゃった、あーよかった、
でも結構インパクトありますよ、年下の女の子から、まあ
ね、いや確かに、
ワードはね、
女慣れしてますって言われたら、ってなっちゃって、
ティーンに言われてるからな。
そうなんですよね、
確かにティーン
今香里戸沢がうなだれております。
そうですね
そうなんですよ、10歳近く違うんですよね、
そうなんですよ、
下手したら、
そっか
ね、
うん、5じゃ効かないね、
そう、
そうですね、
ねねしか
ない、ね、まあでもなんかこの話をいろいろ、いや今舞台の稽古やっててこういうことあったんだよって言ったら、お前は女慣れとかじゃなくて人間慣れしてるっていう、
ああ確かに
言われたのと、
コミュ力高いの、
あと、いやお前はそもそも メンヘラホイホイだからそういう風な感じで言われるみたいな。
優しいからな。
メンヘラホイホイはやばいな。
キヒロ優しいから。
まあ、まあ、メンヘラホイホイの感じは、まあ、でも最近は気をつけるようにしてるね。気をつけないように。
気をつけたら大丈夫なんだ。
はい。ってのと、まあ、あとはなんか、変に距離近すぎるなってなったら、ある程度ちょっと、ちょっとやめてって、ね。
あ、ちゃんと距離感大事にして
る、遠ざけるようにしたら、ね、まあ、一応、周りのメンヘラは一掃できたので。
そんなにいたんだ。本物のホイホイかもしれない。
一掃するほどいないよ。進撃の巨人じゃないんだから。
なんか、まあまあいたんです
よ、ね。駆逐した？駆逐した？
やばいね。
やばいよ。そしたらこのポッドキャストでいい声効果でまたホイホイするかもしれない。やばいやばい。毎週レター来るみたいな。
金子さんは次いつ出るんですか？
金子会はいつですか？やばいやばい。
一緒に喋ってる人いらないですね。
金子ソロ会よって。金子ソロポッドキャスト始めてくれみたいな話になっちゃうから。
すごいムーディーな曲かけます。
いやでも今回ね、あの、はい、週1回じゃなくなるから金子会もやんないと間に合わないかもしれないから。
いや確かに。皆さんお待ちください。
ね、需要に応じて、あの、なるべく、うん、お声には答えていきたい番組ですから。期間限定だからね、金子アキト君がいるのは。
あ、そうですね。
金子君がやりたいと言わない限りは。
はい、
確かに。
でもご要望があれば、やらせていただきます。
そういうところ乗り切る。そう、金子君はね、まあ、元々声優系にもね、興味あったりする
から。まあ、そうですね、そっちの方で。
仕事できますんでね。
それ
はじゃあ、新しい企画。はい、金子アキトのネガティブトーク。
舞台の題名と真逆。
まあ今の時代で一応どうかって感じですけど、まあ
じゃあメンヘラホイホイ金子アキヒロのネガティブトークにし
ちょっと見え方めちゃくちゃ悪いですね。
マイナスプロモーション。
フリーであることをいいことに。
まあ
勝手にプロデュースしてる。いや、面白かった。どんどん行こう、忘れてた。
はい、
ちょっと飛ばして、あ、はい、これですよ。褒められて伸びる、叱られて伸びるは、叱られて伸びる。は
い、そうですね、う
ん。そうなんだ。
まあ、わりかし、自分が、まあ、結構昔、まあ、声がこんなんなんで、
はい、
まあ、それ昔からなんか、その、声いいね、みたいな感じの、褒められることが結構多かったんですけど、で、その結果、えらく調子に乗りまして、
はい、
えらく調子に乗り、鼻が伸びに伸びってなって、
あら、
それこそまあ演技のレッスンとか受けるときも言っちゃえばなんか声頼りの小手先でみたいな感じで、今いい声で喋ってますよみたいな感じのあれでやってたところはあったので、
エコーかけよ
エコーかけ編集で
とてもいい声で喋ってますよみたいな感じのでやってたところがあって、でそれでまあちょっと若干かなり調子に乗ってた時期があって、
かなりね、
でそれでまあ在学中にまあ講師陣の方々にお前調子に乗ってんなみたいな感じなので、はっきりと目の前で言われ、鼻をへし折っていただいたので、お前小手先だけでやってんな、ね、お前パッと見やる気あるけど、うん、でもさ普通に中覗いてみたら空っぽだよなみたいな感じのことをしっかりと言われで、中覗いてみたら空っぽだよなって言ってくださった先生はもう普段お優しい方なので、なんかもう、その方に言わせるぐらいのあれなんだっていうのもありまして、
なるほど、
なのでまあ鼻へしょっていただいたおかげでちゃんと技術を身につけよう、ちゃんとした表現をしようという心持ちになりまして、
ある種天気だったんですね。
そうなんですよね。本当にあの時期なんかもう感覚が置かれてましたけど、3、4人ぐらいにしっかり怒られたんで。
1人じゃないんだ。
1人じゃないんですよ。
すごい
集中砲火で
集中砲火を受けましたし、あとはなんか養成所通ってる時期とかもあったんですけど、
はい、
養成所の方でも養成所の、まあ、年一でなんか発表会みたいなのがあって、その発表会終わった後に、うん、まあ、そのクラスの人たちで一緒に飲み行こうみたいな、うん、飲み行った時に、
はいはい、
まあ、1人、まあ、かなり上の年齢の人を一緒にやられてる方いて、その人も、まあ、普段はなんか普通にお優しい穏やかな奥様でってなって、うん、で、まあ、なんかインド系が好きでみたいな、そんな感じの人だったんですけど、
はい、
酒回ると割と思ったこと全部言っちゃうタイプ。
おもろ
やばいやばい。
それでなんか いやあれだよね、海国なんか本当良くなったよね演技ねって言われて、あ思いますか、ありがとうございますって言って、あ昔クソムカついたもんって言われて、クソムカついたもんってなって、
怖
っ怖ーってなって、
なかなか人に対して面と向かってクソムカつくって言わない
です
よ、
ね、なんかずっと鼻にかけた感じですんごいムカついたんだよねって言われて、
すごいストレート
まあまあまあまあまあ、でもちょうどその時鼻へし折れてる時期だったんで、それでもう一回ペキって、
もう根元から行かれたんじゃないですか、
メインにペキペキペキペキって行かれたんで、なんかあ、ほますか、いやでも今は気をつけておりますので、はい、あすいません、ありがとう、いてるからさってありがとうございます、はいってなって、
あそう言えるのは偉いけどね、
確かにちゃんと受け止めてますよね、
まあやっぱりなんか割とこれは個人の考えなんですけど、なんか人間痛みがねえと成長できないなって、
かっこよ、
まあ、どうしてもやっぱ人間物理的にも成長する、身長伸びるとかでも成長する際に成長痛、骨が伸びてたり成長痛みたいながあるじゃないですか、やっぱりなんかそのある程度、まあ、その痛みを知ってないとその対策ができないみたいなところもありますし、なんでしょうね、わりかしまあ、その自分みたいに結構調子乗りやすいタイプだと
そんなことはないと思うけど
まあまあまあまあまあ昔はって話ですね、
あなるほどね、
昔はまあ結構調子乗りやすいタイプだあったので、うん、まあそういうタイプからしたらある程度どっかで痛い目見ておかないと、まあそのままちょっと実力がないのに自信だけあるみたいな、そういう化け物になりかねないっていう
化け物ね、
なのでまあなるべくまあ、ちょっとなんか実力に伴わない自信がある人間は痛みを持って成長した方がいいかなみたいなのは、まあ、痛みに向き合うのめちゃくちゃ痛いですけどね、本当
に痛いよ、
自分の弱いところとかダメなところと向き合わなきゃいけない、でも見つめ直すことで、まあ、あここが自分のダメなところ弱みなんだ、じゃあ強みはこれを変えていくためにはどうしたらいいか、強みは何なのかみたいなのも見えてくるんで、
いやなんか思いのほか深い話になった
、なんか
イエーイとか言ってたのに、
すごいでもなんかその降ってきた問題に対してすごくポジティブに接してますよね、しっかり向き合って乗り越えようと、ね、たくさんもがいたでしょうし、
本当だね、本当のネガティブだったね、そのかつくって言われちゃった、みたいな、
もうそのままもう部屋の隅っこで泣いてるみたいな感じになりかねないですよね、
まあ、まあこれもなんかさっき言ったあれではありますけど、なんかそれも自分の中でうじうじして立ち止まってるのもまどろっこしいし効率悪いなってなって、
ああなるほど、
まあなんでも本当ここ数年の間でだいぶなんか変に執着しすぎないみたいな感じ、
あそうな
ん、大事ですね、
そうなんですよ、まあ、なんだかんだすごいな、まあそろそろ27にもなりますんで、
わあ大きくなったね
お母さん
まだってのもありますけど、
ね、1個しか買わない、
そう確かに、いや面白いな、いやちょっとそのまま気になるけどどんどん行くか、
はい、
はいはい、
じゃあ、
はい、
あれ行くか、じゃ本番前ですね、
うん、はい、
静かに過ごすかみんなと過ごすかってやつですよね、
はい、
うん、これは、みんなと過ごす、
みんなと過ごすですね、
あだよね、これは どういうあれなの、
まあ、割とみんなとっていうか人と話すのが好きなので、まあ本番前なるべくなんかある程度の緊張感も必要ではあるんですけど、なんか緊張しすぎるとどうしてもなんか演技が硬くなったりだとかのもあるし、まあ、自分は緊張してなくても他のそれこそ年下の子たちとかなんか初舞台なんですとかまだ片手で数えるほどしかなくてみたいな、あれで緊張してるのを、まあ、ほぐすのも
あ、
ま
あね、
あります、
面倒見いいな
っていうのもあるし、まあ、それなんかほぐれたんであれば、まあ、ある程度その演技のもうだいぶ柔らかい感じでスルッと出るようにうん、なるなってのはありますんで、まあね、それで全体のクオリティが上がるんであればなるべくみんなで話した方がいいかなみたいな、
お兄ちゃんだ、
話してみてるね、
すごいな
これは戸沢さんはどうですか、ここの
戸沢は多分その場の空気によるので多分秋広と同じ感じ、
ね、確かに座組によるし自分の役にもよるしみたいなのもあるよ ね、
まあ確かに舞台ごとでそれこそなんか仲良くやってこうねみたいなタイプのもあれば、いや仕事なんでそんな距離近づけなくて別にみたいな、
まあまあまあ、そう
タイプもありますんで、
はいはい、ま
あ、ピリッとしてる役だってあるしね、
そうですね、
まあ、今回は割とアットホームなあれではございますの です、ね、
まあ、バンド君なんかはね、ええ、あのちょっとピリッとした役ではあるから、
まあそうですね、
逆にね、うんうん、直前までニコニコしてるってやりづらいみたいな
確かにしないでほしいな、
それはそれやりづらいから、
うん、
それじゃあ、まあ、現場寄り蹴りっていうところもあるからね、じゃあ最後いくか、
はい、
あでもちょっと2つ気になるなら、その無人島に持ってくなら本、ポッドキャスト、あ、ごめんなさ
い、
本かスマホ、
はい、
はいはい、
本っすね。
あ、そう、これはちょっと意外だ
った。なんでなんで、
まあ本にもやっぱいろいろありますけど、
うん、
まあやっぱり無人島行くってなったら、うん、食えるもの食えないものの判断が必要
って、あ、そういうこと、
は
い、ありますんで、うん、まあ、そういう系の本は持ってっといて損はないなってのもあるし、
確かに、
まあ最悪本だったら紙なので、うん、まあ、ちょっと少々汚いお話になりますけど、血服紙にな
る、うん、リアルだ、
まあ、衛生面のを保つことができるっていう、
あ、まあ、確かにね、
そうですね、なんかかぶれても怖いしなみたいな、
デリケートだ
そこまで考えちゃったんだ
そうっすね、ただまあスマートフォン持っていかない理由は、うん、無人島ってなったら電波通ってなくねっていうのが、
あ、確かに
あるんで、うん、もうほんとただの電子基板の入った板っていう、
確かにな
っちゃうんで、まあまあなんか変にショートさせて発電、まあ、発熱させてそれで火を起こすってなって、まあまあまあ、でもそれっきりになっちゃうんで、なのでどっちかっていうと本かなみたいなの、
なるほど、
なるほど、
なんか話聞いてると結構現実主義っちゃ現実主義な感じは、
まあまあまあまあ、そうですね、
さっきのね、なんだっけ、ネガティブになってるのもなんか時間もったいねえなとか、
う
ん、
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、わりかし効率重視なところは、
う
ん、ありますね、
なんかこう倫理的にそれがいいから悪いからみたいなことじゃなくて、うん、やっぱり実際問題それ使えないよなとか、逆に使えるなみたいな、
まあまあまあまあ、そうですね、
結構基準になってる感じはしたけどね、
うん、
うん、
いやでも面白いな、なんかこの辺意外だったな、スマホかなとか思ったんだけど
勝手に、うん、本当スマホ持ってっても、うん、まあ、電波通じなくても、でも Spotify ならってSpotify プレミアムならオフラインでも音楽があって
ちょっと CM もらったら今のオンラインの音楽が確かにね、ドアノブしりゃいいじゃんってわけでもないと、
そうですね、まあ、それ聞き終わったらもう終わりだし、
確かに、
まあそんな無人島になんか充電コードが刺さってる岩みたいなのがあるわけでもないし
モバイルバッテリーもね1回で終わるし、
確かに、
チャージスポットがありますとかじゃない
ないないない、はい、無人でもなんでもない交換しに来る人がいるじゃんみたいな感じになっちゃうから、ね、
人の手が加わった無人島になっちゃう、
なんか無人感ないな、人ありだなそれは、ね、じゃあ、はい、最後のやつ聞くか、
はい、
最後は、100人の舞台で主演か1000人の舞台で早くかってで、うん、100人で主演、
そうですね、
お、まあ、これは
そうですね、いやでもやっぱ100人規模ってなってくると、うん、ミュージカルとかじゃないですか、
100人がまあまあって感じじゃないの、うん、1000人はミュージカルだね、
まあ、1000人ぐらい
ミュージカル、うん、
まあ結構なんでしょうね、まあ、それミュージカル系も興味あって、
うん、ああそうなんだ、
まあ、たまに劇団四季とかも見に行ったりとかもするっていうのもありますし、まあ映画もミュージカル映画、まあグレイテストショーマンだとかラララントとかみたいな、そこら辺も見ていいなってなって、まあそれこそララランドの一番最初の入りで入るアナザーデイオブサン、
あーこれ音はやばいんで、
あーぶらぶらぶらぶら
ぶら、曲名は大事だけど、そう歌っちゃうとねあれ
なんですよ、NG なんですね、
ララランド そのアンサーデヨゴさんがめちゃくちゃ好きで、あそこ、
あそうなんだ、
あそこ初めて見たとき、なんかその全体の一体感、一つのものを作り上げてる感ってのと、まあ、曲自体の明るさみたいなものもあって、
あ、
まあね、なんでか分かんないけど泣いちゃったんですよね、
わ
かるわかる、
それなんか、あ、こういうのもいいなってなって、いうのもあって、まあ、100人規模、まあ、100人1000人のイメージのあれが、うんうんうん、それくらいの規模感だったらミュージカルだよなってなって、
あ、
だったら主演張りたいなみたいな、
なるほど、ね、
お
ー、あ、じゃあやっぱアナザーデイオブサンの真ん中にいたいんだ、
まあそうですねとかもそうだし、まあ、あと個人的にそのさっき言った劇団四季とかのやつで、はいはい、本編は見れてないんですけど、うんうん、曲だけしてていいなってなってるのが、うんうん、まあ、ノートルダムの鐘っていう、はいはいはい、その題材があって、それの日差しの中でっていう曲があるんですけど、 その曲で、うん、それ主人公の、まあ、カジモドっていう言葉がいるんですけど、そこは一人で歌い上げるところがめちゃくちゃ良くて、
へえ、
カジモドになりたいってなって思
ったそうなんだ
そうなんだ、あこれは知らなかったんですよ、ミュージカルに対して、
ね、わりかし関心はあるんですけど、うん、まあ歌はどうにかなる、だがしかし踊りがどうだってなってそこはまあちゃんとまた一から鍛え上げるところから始まりますけど、
ね、あーまあ、ビーストとかだったらね、
あ
カッパ的には
いけるまあまあまあまあまあ、
体格的にいけるじゃん、
う
ん、
でも金子明弘ってもうなんか、うん、なんだろう、ポテンシャル高いじゃないですか、うん、なんだろう、キャラクターがしっかりあって、ね、いい声を持ってて、でこれに踊りが入ってきたら多分もうなんか誰も勝てない
手がつけられなく
なって、うん、なんか踊りやってよ
これはちょっと予想を超えてきてるよね、踊れたら、
うんうん、まあ、そうですね、そうそうそうそう、
えってなるよ、
踊りは本当なんか養成所通ってる時にレッスンであったコンテンポラリーダンスやったぐらい、
コンテンポラリーやってるの
なんかあったんですよ、その
あクラス、
クラスの中でレッスンの中にコンテンポラリーダンス、コンテンポラリーってなって、ジャズとかじゃなくて、
確かになかなかないね、
バレーでもなく、
そうなんですよ
いきなり最初がコンテンポラリーなんだ、
いいな、
しかもダンスの授業コンテンポラリーしかなかったんですよ
講師の関係なんだろうね、
まあまあまあ、なんか結構その行ってた養成所が外画系に強い、まあ、海外の洋画系に強いところだったんで、まあ海外の方で受けるってなったらコンテンポラリーでしょみたいな感じのとか、
あ、なるほど、
そうそう、ミュージカルの授業とかもあったんですけどね、
あ、そうなん
だ、歌唱のレッスンでミュージカル風に歌うのであればみたいなので、本当ガチでブロードウェイの方で、
はいはいはい、
でミュージカルやってた日本人の方に教えていただいて、
すごいじゃん、へえ、
のもありましたね昔、
なるほど、じゃあ今回のハイパーポジティブシンキングガールにもミュージカルシーンも
今から入れますか、まあ今ならまだ間に合うかもしれないです、執筆中ですから、
ネガティブなお前は踊ってポジティブになれみたいな感じですか、
やりたいです、みたいな、
最終的にヤスカが踊らされる、踊らせるってことですよね、
そうそうそう、まずは形からだネガティブをみたいな手のひら多いのちょっと
太陽鬼じゃないですか、
やべえ、これも
やばいやばいやばい、
ジャスラックが来ちゃうから、
まあ、まずい、
あ、いやでもこれ本当に来るらしいよ、
あ、そうなんですね、
まあ、この規模だとさすがにないかもしれないけど、ちょっと有名なポッドキャストの人がなんか中で歌っちゃったらなんかトントントンみたいな感じで、
ジャスラックです、使用料ください、
ください
うわー、そうなんですね、
まあ、あるらしいですからね、い
や本当に本当に、
それこそ芸人のポッドキャストとか
もダメでしょ、やばいよ、
やばいです、
やばいよ、多分
だからなんか、なんかあの曲さって言ってなんかポルノグラフィティのみたいな感じで、うん、え、何のやあれやったっけみたいなんで、うん、思い出すために、あ、でもちょっと権利あるから音外して歌うねみたいな感じで、
あそういうちょっと配慮してる、
穴をついてみたいなやり方をしてる人もいましたね、
なるほど、
それぐらいね厳しいから、オリジナル曲で
そうオリジナル曲で歌うしか
そこまでするか座席数が100どころかさみたいな、
はい、そうですね
あ、でもちょっとそれでもいいかもしれない、意外性でね、
意外性で
この客席数で歌って踊るのみたいなしかもセット古本屋なのにみたいな、
そうですね古本屋で踊るは確かになかなかないんで、うん、新鮮ではあるかもしれないですけど、
途中本を手に取って
面白い、
本手に取って踊ったらもう美女と野獣の最初だな、
確かにベルになっちゃうベルになっちゃう、いやこれめっちゃ面白い気がするな、あんな狭いのに本当にやるのみたいなこと言いなが
らええやるわ
めっちゃいい声で、ギリギリを攻めて替え歌っぽくするみたいな感じで、
怖え
いいんじゃない、
攻めすぎる、衝撃場だから
ないの、いや持ち込んでわざわざそのためだけに持ち込んでやるのもいいかもしれない、これはすごい間が出たな、はいこれは真剣に検討させていただきます、
やるのか、
はい、
ということで、
はい、
はい、じゃあ、はい、この辺りにしましょうか、今日時間もあ意外と結構
喋、ね、りましたね、
すごい、
はい、というわけで、本日はキャスト大解剖金子明弘編でお届けいたしました、はい、
はい、
ということで初めてのポッドキャストいかがでしたか、
いや楽しいっすね、
おわでもすごい盛り上がりましたよね、
うん、いや持ってる持ってる、
うん、
引き出しを、
うん、
トーク引き出し
すごい本当に、うん、あの金子明弘会本当にあるかもしれないですねこれは、
確かに
いけそう、
あの皆さんの声にかかってますよ
全然お声掛けいただいたらやらせていただきますので、うん、まだまだ話してない話とかいっぱいあります、
ああすご
い、
楽しみだな、
言える託録してもらって
確かに
音声ファイルだけ送ってもらって いやでもね、まだ分かんないから今日のね、
そうですね、
うわードキドキ
開示されますので、ね、これで週7だった場合には金子会週3ぐらい、
いやいいですね、やりましょうやりましょう
間に合わないかもしれないからいやでもこれはちょっと期待の新星でしたね、
はい、
ちょっとね何回も出れるし秋の金子は、
はい
楽しい。他の人の時のね、この3人目のポジションでいたりとか、私が抜けて、
代打で、
代打でとか、
あ、いいですね。
から、そうちょっと面倒見がいいから MC もできるみたいな
感じ、確かに
あるかもしれないから、そんで私が多分その現場にいないっていうことで、手は楽になるから、私の手が
確かにそうですね。
開くから、いやちょっといろんな可能性が見えた金子明宏会でしたね。
はい。
いやでもこっからね、また金子明宏最初でどんどんどんどん。次行ってきますかね、
はい、
あじゃあこれリレー形式
行
くか、
はい、
指名しよっか、
あいいですね、
あなるほど、
アキヒロが、
はいはいはいはい、
どうします、誰がいいと思います、
なんかテレフォンショッキングみたいですね
懐かしい
懐かしい、
これ大丈夫かなジェネレーションギャップ発生しかねないから
そうですね、いいともも終わってだいぶ経ちましたからね、
わかんないよ今回のそのティーンの子たちにはさ、
はい、
あそんなコーナーあったんですか、なりかねないよね、だって中学生以外に終わってたと、中学生じゃないか終わった
の、多分小学生、自分が本当中学最後とか、
うん、
中学2年とかそんぐらいで終わった気するんで、
えじゃあもう10年経ってるか、
結構前ですね、う
ん、そしたらだって今19だったらさ9歳とか8歳なわけじゃん、
まあ、そうですね、
え小学校、小学生だったらさ学校行ってか見てないから
確かに
コーナー何、はい、平日の
もしかしたらあれですもん、いいとも自体知らなくて、うん、いいとも知らないですよって、あのなんかフジテレビでやってた、あ、うん、バイキングは知ってますよみたいな、
あバイキングもね、うん、
終わりましたって
そうちょっと前まであったって感じだけど、
はい、
まあまあまあまあまあ、まあ、とりあえずそのテレフォンショッキング形式
でね、
次誰やる、
はい、
そうっすね、それじゃあ、まあ、せっかく兄弟役やってるんで、うん、アベサリアさんで、
アベサリア行くか、
いいですね、は
い、いいですね、
まあ、あの子もわりかし結構喋れはするけど、なんか若干緊張しいなとこもあるかもしれないけど、まあまあまあ、でも賑やかにはなるなってのは、
うん、確かに盛り上がりはすると思います、
うん、これは殻を破ってもらおう、
はい、
ね、で次回はアベサリア編でお送りするということが決まりました、
はい、
早くいやこれはちょっと楽しみだな、この一問一答ね、
はい、
毎回ちょっとひねりを加えて、
はい、楽しみ、
いや予想全然違ったからな、
そうですね、
うん、結構褒められて伸びるかと思ってたよ
私も思いました、
いや褒められたら伸びすぎちゃうんですよ、鼻が
鼻がね
鼻がね、
まあ、褒められて嬉しいんですけどね、あ嬉しいんですけど、
だよねだよね、
うん、嬉しいんですけど、うん、まあ自分の中で謙虚であろうの部分が出来上がったので
なるほど、
いやでも意外な一面が見れてね、ちょこれからもまだまだ話し足りないということなので、
はい、
今回は一回にとどまらず長
く聞
くからね、
はい、
はいはい、ぜひお便りをください、
はい、
よろしくお願いします、お待ちしております、
はい、それでは以上とさせていただきます、お相手は水谷篤人と
戸澤香織と
金子明宏でした、
ありがとうございまし ました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなど気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。